自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家、パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生見恵です。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、第68回ではタイのパーマカルチャーファーム体験談、家づくり編のお話を三栗さんにしていただきました。
はい、
この時は山から木材を人力で運び出したことが特に思い出深かったということでしたけれども、
とにかく辛かったという話です。
そうですね、はい、その木材を使って、
はい、
屋根と床を作って、
はい、
でその後キッチンを作られたんですよね。
そうですね、はい、
はい、
これちょっと系列で説明させてもらいますと、まあ、2015年から5年連続でパーマカルチャーファームに滞在したんですよね。
はい、
うん、で2015年一番最初はもう本当に多分滞在して、パーマカルチャーの講座を、サンドットさんの講座を受けて、もう一通りそのジャングルで暮らしてみるっていうことをやりまして、で終わったんですけど、またその翌年2016年に、まあ、ここでその家作りですね、その時って3ヶ月間滞在したんですけど、
はい、
まあ、サンドットさんに、もうここの暮らしが最高だから僕らファミリーは毎年来たいんだっていう話をしたら、
はい、
サンドットさんがじゃあ家を作ってみなさいと言ってくれて、で、もう家を有機ズハウスを自作するんだと言って、
うんうん、
はい、で、去年はそのパーマカルチャー講座をやったんだけれども、今年は実践だと。
はい、
いうことで、家を作れみたいな感じになったんですよね。いきなり家作るんですかね。確かにやってみたいと思ってたけど、もういきなりやるんだと思って、なんとか90日滞在している中で、もう本当なんとか間に合ったって感じだったんですけど、
はい、
屋根と2階のフロアだけの、で、1階は土間。
はい、
土間っていうのは結局、ただ土、そのま
ん
まですよ、
うんうんうん
っていう、その空間だけができたんですよね。それが2016年の滞在。電気も水回りもないっていう状態で。
はい、はい。
今、ちょっと今回お話しさせていただくのは2017年の滞在のことなんですけれども、
うん、
その時は、というか、その前の年、2016年、家を作ってた時っていうのは、サハイナのファームの中の家に滞在しながら自分の家を通いながら作ってた。っていうか、そんな感じだったんですよね。
はい、はい。
なんですけど、この2017年は、その作った家に住みながら、うん、去年この家作ったねっていう、ここに住む。で、この、そこに住みながら、でも床しかないので、なんかすごい不便だよねっていうことで、この家をね、もうもっと良くしたいと。まだ、だからここで食べれるようにして、で、食器洗えるようにして、顔洗って歯磨けるようにして、というね、そういうような、まあ、便利にしたいなと思ったんですよね。
うんうんうん、
ということで、キッチンを作ろうと。
はい。
いうことで、今日のお話、キッチンを作るという話なんですけど。
はいはい。はい、だから本当にグレードアップですよね。
そうですね。
より家らしくしていくために。
うん、そうそうそう。うん。毎年レベルアップしていく感じで、うん、でした。
うんうんうん、
はい。で、キッチンを作ろうという話だったんですけど。
はい。
で、まあ、キッチンを作るっていうのは何を作るのかっていう話なんですけど、キッチンって要は作業台なんですよね。超簡単に言うと作業台を作るっていうことなんですよね。はい。で、台なので、日本で作ろうとしたら、僕が今、キッチン作れって自作してみなって言われたら、多分日本だったらホームセンター行って、まあ木材と板を買ってくるということをやって、で、それらを寸法通りに切ってつなぎ合わせればできるかなというイメージで、まあなんとなく DIY はまあそれなりにできるので、
はい、
まあ、そんなに難しくはないイメージなんですよね。
うんうんうん、
で、なんですけど、はい。なので、 とりあえずホームセンターがないんですよね。
ああ、そうですよね。
だから、木材を買うとか板をできない。
うん、うん。
その状況、作業台に、作らないということで、どうやってやるかと、自然素材であるプロで作るということをやりました。
はいはい。だから、家作りの時も山から木材を運び出してきたじゃないですか。
あ、はいはい。
それと同じで、
はい、
キッチンに必要な、そういう木材でいいんですかね、
はいはい、
をまた山から持ってくると、
木材も山から持ってくるし、あの台の板、うん、あの作業台となる部分は泥を塗ると。で、泥で作るんですけど、ちょうどそのサハイナのある山っていうのは粘土質なんですよね。粘土質の山、まあ、土を掘ったら、まあ、粘土っぽい土が出てくるとか、うん、ということで、あの水とその土をいい感じで混ぜると、なんか粘土遊びのようにこう形をちょっと作れるような感じになって、うん、でそれを乾かすと結構カチコチになるっていう、うん、だから、形を作れて、あとね、そこにさらに、あの、まあ、知恵としてなんかね、藁を入れるとさらに丈夫になりやすいんですよね。
うんうんうん、
だから、まあ、基本的にはこう土と藁と、水を混ぜたものをなんか粘土状にしてキッチンを作るということを、まあ、方向性としてはそんな感じなんですよ。
はいはいはい。
はい。で、まあ、さらに、作業台って言ったんですけど、キッチンの要素として、水場がありますね、シンク。
うんうん、そうですね。
シンクがあり、まな板とか、食器を置いたりする。まあ、それはまさに作業台なんです。
はい、はい。
作業台が。そして、さらに普通はガスレンジがありますね。
ああ。
ガステーブル。
はい。
うん。で、だけど、サハイナの場合、こう、ガスはないので、全部薪なので、はい、代わりにね、あの、七輪を置く台を、その、作業台の隣に置く。
はい、はい。
ありますかね、イメージできますかね、
うん、うん、できてます、できてます。
で、そう、七輪を燃やすためには薪が必要なので、その七輪置き場の下に薪スペースを置く。みたいなね、そういうキッチンを作ったんですよね。
おー、本格的ですね。
そうなんですよ、結構ね。で、要はそれを泥で作りたいんですけども、
はい、
あの、それが腰の高さにないといけないじゃないですか。
うんうん。
台。
はい、はい。
で、そこに、まあ、台というか、天板って言ったらいいのかね。
うん。
だから、土台が必要なんですよね。
はい、うん、はい。
その土台を作るためには、柱が必要なんですよ。
うん、うん、うん。
で、柱の部分は、木で作りますね。
はい、はい、はい。
だから、まあ、直径が15センチぐらいで、高さが1メートルちょっとの、まあ、柱用の木をね、木というかね、なんか太い枝なんですけど、それをね、まず8本ぐらい山の中から切ってくる。
ああ、結構多いですね。
そうそうそう、意外にね、使うんですよね。
はいはい、
うん。っていうことをね、やるんですけど、もうやっぱ木材じゃないから、木材、ホームセンターでね、まっすぐな材が売ってるってもう奇跡なんですよね。
うーん、
山の中行くと、もうなるべくまっすぐめなね、なんか、まあ、木というか枝をね、探さなきゃいけないんですけど、
はい、
もうそういう枝を探すのが難しいんですよね。
確かにそうですよね。なかなか見つからなかったりもしますよね。
まあ基本くねくねしてるので、でもなるべくまっすぐないだってなかなかなくて、1メートルぐらいでも、はい、まあそれを立てるんですけど、ね、まあそれはね、あの、その柱、取ってきた柱を穴を掘って、
はい、
そう、8本持ってきたって言ったんですけど、手前に4本あって、こう奥に4本あって、
うん、
それがこう50センチ間隔ぐらいで合計8本立ってるようなイメージ、ちょっとどこまでラジオで伝わるかわかんないですけど。
うんうんうん、
はい。で、要はね、穴を掘って、穴をね、30センチぐらい掘って、その取ってきた柱を立てる。
はい。
っていうことをやります。もうとにかく全部手作業ですけど、穴掘るの。
本当ですよね。30センチ掘るって結構大変ですよね。
そうなんですよね。それがね、8本もあるからね、もう半日がかり、1日がかりの作業で全然進まないんですよね。
あ、
でもなんか、それでもね、自然の中から取ってきたもので自分で作るってすごい嬉しい。嬉しいっていうか、作った後はすごい喜び。
うん、
うん。でそうやって、あの、柱を立てたら、まあ、今度、あの、腰の高さまで来たので、そこに、なんか、天板の部分ですね。
はい。う
ん、まあ、作業台の部分とか、七輪を置く部分とかを 作るということで、まあそこにね、あの泥を塗るんですけど、うんうん、あのそのまま泥を固めてもそのまま落ちちゃいますから、泥が。
あ、やっぱりそうですよね。
そうなんですよ。だから、その板の部分、作業台の部分には、まずね、竹を置くんですよね。
おうおうおう、
うん、竹で作った板を置いて、はい、そこに泥を塗るっていうことをするんですよ。
うんうんうんうん。竹で作った板。はいはい。
で、竹で板を作るっていうのが、また意味がわかんないと思うので、
うん。なんか竹をこう、二つに割って、
はいはい、
平たくして、
はいはいはい。
板にするのかなって今思ってたんですけど、
うんうん、はいはい、うん、そのね竹の板の作り方なんですけど、ねもうまずこれまた一番最初から言うと竹をあのナタで切ってまあ15メートルとか20メートルぐらいある竹があるんですけど、それを山から切り出すところから始まるんです。
そうか、竹を山から持ってくるわけですね。
はい。それをね、ナタで何回もこう、ガンガンガンガン切って運んでくるんですけど、それ、また、これもまた重労働で、竹に、あの、アリがね、たくさんいるんですよね。赤アリっていう、ちょっと黒アリよりもちょっとだけ大きくて、奴らもう噛みつくんですよね。だから、もう、この竹をね、ナタで切るんですけど、ガンって、ナタでガンってやると、アリがバッて落ちてくるんですよ、ね。で、何回もガンガンやんないと竹って切れないんで、何回もナタでチョップするんですけど、
はい、
あの、チョップするたびに上から赤アリが落ちてきて、で、まあ別にね、噛まれてちょっと痛いだけで、その後なんか痒くなるとか痛みが続くとかないんですけど、噛まれたら痛いんですよね。チクッと痛いんですよね。
うん
で、それが1回2回なら別に大したことないんですけど、すごいいっぱい落ちてきて、なんか次々に噛まれて、どんどん、もう辛すぎるんですよね、それがね。こういう、なんか竹を持ってくるっていうだけでも、そういう、なんか大変なことがあり。
赤アリとの戦い。
赤アリとの戦いになりますね。うん。それを、竹持ってきたら、こう、大体ね、この板を作るときは60センチぐらいの筒状にね、切るんですよね。
うんうん、はい。
まあ、これもナタでやるんですけど、で、筒状になったら、ちょっとイメージしてもらいたいんですけど、筒状になった竹を、今度口の部分、竹の頭っていうか、
うんうんうん、
ガンガンやると、まあ、巻き割りの要領です。うん。そしたら、竹が半分にな
る。はい、はい。
この半分になった竹をさらに、あの、同じように巻き割りの要領で、このナタで上からまた、割ると、また4分の1になって、
うんうん、
で、さらに割ると8分の1になってて、どんどんね、すごい細くなっていくんですよね。うん、
はい。
したら、60センチぐらいの長さの幅が2、3センチのね、細長い板状のものができるんですよね。
うんうんうんうん、
で、それってもう、すごい細くなってるので、端と端こうやって持つと、ぐにゃぐにゃ曲がるんですよね。
お
これを、元に、こう、何本も格子状にね、網目状に、やるんですけど、網目に編む感じにすると板になる。
はいはい、
と、あの、なんか糸から布を作る、あの、鶴の恩返しみたいな、あの、イメージ。
はい。
で、縦糸と横糸があって、あれをなんか交互に、こう、合わせると布ができるっていう、まあ、なんとなくイメージできるかと思うんですけど、はい、それを竹で2、3センチ幅の切った竹で、縦糸と横糸の要領で板を作る。
編んでいく。
うん、うん。すると、作業台の元となる板。それ、要は泥を、泥を落ちないようにする。
うんうんうん、
泥受けみたいな。
はいはい。
ができる。
で、
そこに、あの、ドロドロした粘土くっつけて、うん、で、最後、左官屋さんみたいな、なんか、泥をコテみたいなもので、シャーッと平らになっていくと、綺麗な天板になって、
お
で、3日もすると、もう乾いてカチコチになって台になる。
おその台の下は空洞なんですか？
はいはい、空洞です、空洞です。
ああ、それはもうちゃんと台ですね。
そうなんです、そうです。で、その空洞に薪を置いたり、あの、調理道具を置いたり、まあ、物置、あの、調理道具置き場に使える、うん。そんな感じのキッチンになるんですよね。
だいぶ丈夫に作られるんですね。
あ、そうですね。うん。あの、特に七輪を置くところが一番、重みがかかると思いますんで。
はいはい。
まあ、なんだろう。まあ人間が乗っても壊れないぐらいの硬さにはなる。
へー。え、 じゃあその七輪を置くところは、はい、泥を結構こう多めに塗ったりとか。
あ、そうですね。全体的にかなり厚めには塗ります。
あ、そうなんですね。
上からも竹の、網の上にも泥を乗せますし、下にもこう、うんうん、泥をつけていくようなことをやって、まあ厚めにします。
あ、なんか強度をもう少しこう増すために、竹の網を2つこう重ねて、でその上から泥を塗るとか、
あ、はいはいはい、
くしたりするんです
か。そうやってやるとさらに丈夫になりそうですね。まあでも、あの、僕が作った時はその竹は1枚だけでしたけど、
あ、でもそれで十分なんですね。
それで十分でしたね。はい。これで作業台と七輪置く台ができて、最後はシンクの部分ですね。
はい、
シンクの部分は水がダーッと流れるので、そこを泥で作ったら、水が泥と一緒に流れて崩壊しちゃいますんで。
シンクが一番難しい気がします。
あ、これはね、ものすごい簡単なんですよ。ただ洗面器を買ってきて置くっていうだけなんです。あの、プラスチックの洗面器って、あの、その辺のね、あの、100円ショップみたいなところが、やっぱりタイの小さい村でも売ってて、で、それの大きめの洗面器を買って、で、洗面器だけだと、あの、水が溜まっちゃうので、うん、洗面器にね、穴開けるんですよね。で、まあ、それで、あの、水は、使った水はそこからどんどん流れていきますよね。
はい、はい、はい。
で、その洗面器の下には、さらに使わなくなった、なんかね、サビサビのトタン屋根をね、こう斜めにしておくんですよね。そうすると水が、洗面器の中で使った水は穴から落ちて、その水は、そのトタン屋根、斜めのトタン屋根のところに落ちて、山の下の方に谷川に落ちていくっていう。
おー。
っていう、キッチンが完成したという感じですね。なんかイメージできたかな、これ。
あ、はい、私はできてるんですけど、
うん、
そのシンクは、
はい、
トタン屋根。
はい。
トタン屋根の下のところはもう空洞なんですか？
あ、空洞ですね。うんうん。それで、なんかね、谷川に流れていくって感じですね。
おお、そのトタン屋根と洗面器を支えているものは何なんですか？
トタン屋根と洗面器を支えているのは、柱と竹ですね。柱にちょっとだけこう、あの、洗面器とか、トタン屋根を支えるための竹を打ち付けておくんですよね。
ああ。
そしたら、ちょっと置けば乗っかるので。
あ、置く形なんですね。
あ、そうそうそう。うん。
はいはい、それは
置く。ただ置くだけですね。ほとんど大した工夫もなく、釘何本かで簡単にできる感じです。
あれ、水って通ってましたっけ？
あ、そこに、あの、水を流したんですけど、それは水はね、あの、もう、あらかじめつけていたんですよね。そこで、洗面器とかを置いて、洗濯とかはその辺でやってたので、水は通ってたんで、そこに、まあ、水道をそうか、あんまり思い出になかったんですけど、簡単すぎて。もうその頃ね、水道作りとかわけない感じになってたので、そうだ、あの、まあ、水道はいつものように、あの、部品を買って組み合わせて、あの、接着剤でくっつけて、水道をつけたっていう。
ああ、で、その水道をキッチンの水道にしたっていうことですね。
洗面器の上に設置して、で、蛇口で、ひねれるようにしましたね。それで、もうご飯を作れる、食器も洗える、顔も洗えると、もう超快適な家に。
まあ、まあ、すごい。
私のレベルが超レベルアップしたっていう。
ああ、キッチンがあるのとないのとじゃ全然違いますね。
そうですね。で、やっぱ面白いのはね、その下に、その流れていく下に、排水のところに、あの、水をたくさん必要なね、モーニングローリーっていう植物、あれ多分空心菜、日本語で言うと空心菜だと思うんですけど、それをね、植えるんですよ。で、そしたら、まあ、水がいっぱい流れてくるからよく育つんですよね。で、それを食べるんですよね。これを見た瞬間に、見たっていうか、その暮らしをした瞬間というか、瞬間なのか、うん。なんかね、あーっと思ったんですよね。
はい。
食べ物っていうのは、水で育つんだ。で、水って使ったら排水として流れていく。で、でも食べるものって水で育つんだよなと思って。
うんうん、
なんかそのね、なんか、 大げさに言うと地球の水の循環をね、その目の前で見た気がしたんですよ。
あ、
自分が使った水でこの植物がまた育ってそれを食べるんだなっていうのがなんかね、自分の中で繋がったんですよね。
うんうんうん、
でその瞬間に、あ、排水汚したくないなって思ったんですよね。だから、まあ、手洗うとか別にいいんだけど、ここに洗剤を、化学的なね、洗剤とか使ったら、その化学的な洗剤を含んだ水で育った空心菜食べたくないなって思ったんですよね。
確かに。
で、あ、なんか排水きれいにしたいなって思いました。っていうね。
うん、そうですね、必然的に、うん、じゃあどんな洗剤を使おうかとか考え始めますよね。
いや、まあ、それで、まあ、ちょっとね、あの前回、前々回かな、あの石鹸の話しましたけれども、はい、あれでやっぱり排水って汚したくないからなるべく自然素材使いたいなって、 なんかねこの使うべきだとかそういうことじゃなくて自然にそうしたいなって思えたんですよ。
うわー、本当にいろんなご経験をされてますね、このタイのパーマカルチャーファームで。
そうなの、本当面白いです、あそこの暮らしが。
うんうんうん、ありがとうございます。パーマカルチャーファームのご自宅にキッチンができました。
はい
、はい、では次回は、
はい、
このマイホームにトイレを作ったという、
はい、
トイレ作りのお話をしていただきたいと思いますので、
はい、さらに快適になりますという話ですね。はい、はい、
はい、よろしくお願いいたします。
お楽しみに。
では最後にメッセージをご紹介させていただきます。
はい、
タツさん、50代女性の方からのメッセージです。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
第42回百姓ちかさんインタビュー後編を聞きました。これも長編、行動の内容と結果の中身が濃いです。感想をまとめようとしてもうまくまとまらなかったので気になったことを書きます。名前や名乗りの大切さ、百姓ちかという名前を名乗ったことで始まる物語、手伝い、仕事、働く、稼ぐの違いは、頼まれ事をこなすことが始まり、何も知らなかったから始められた、日々の仕事イコール生きている、こうしたいと他人に話すことの力、最後は人、村には昔の知恵のかけらがちゃんと残っている、夫婦で働いていた時の漠然とした不安がなくなって、今はお金は必要な時に入ってくる、この世はうまくできていて地球を信じている、とにかく大丈夫。最後の6分あたりでちかさんがリスナーへのメッセージを語るのですが、その熱量がすごいので時間がない人はそこだけ聞くのもありです、というメッセージをいただきました。
はい、ありがとうございます。はい、百姓ちかちゃんね、本当あのタツさんのこのメッセージにすごい共感で、本当なんか感想まとめられないですね、これね。
そうなんですよね
何をコメントしていいのって感じですね、ぶっ飛びすぎて、
まあ、はい、本当ですね。
前にイキさんと収録終わった後ご飯食べに行った時に、
はい、
結構回が重なってきましたねって言って、思い出の回とかありますかみたいな話をした時に、イキさん思い出の回に百姓ちかちゃんの回をあげてたなって思い出した。
あ、そうですね、そうですねやっぱりもうかなりインパクトがありました。
インパクト大きすぎますよ
ね
わけが分かんなかったですよね
もうとにかくちかさんはもうパッションが熱いので、
うん、
その熱量をぜひこの第42回ですね、
はい、
第42回が後編、第41回が前編ですけれども、
はいはい、
こちらを聞いていただけると本当にいろんな、なんかヒントとか、こうどうやってじゃあ進んでいこうかなっていうなんか指針とか見えてくるんじゃないかなって思いますね。
は
い、
ね、もうタツさん書いてある通り、最後の6分あたりを聞くだけでもなんか、はい、聞いてみてください。改めて、
そうですね、はい、タツさんありがとうございます。
ます。
さあ、この番組ではメッセージやご感想、ご質問を随時お待ちしています。エピソードの概要欄に記載のパーマカルチャー研究所ホームページのお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。 今回お話しいただいたことが掲載されているブログ記事のリンクも概要欄に貼っていますので、ぜひご覧になってみてください。三つくりさん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。